声の広報、岩手。2019年7月、第165。編集、発行、岩手市役所、市長公室。制作、朗読グループ、岩手弥生会。今月の目次です。表紙、1ページ。岩手市民プールがオープン。2ページ。情報トピックスは4ページから7ページまでです。表彰。岩手夏祭りメッセージ花火募集。4ページ。国保特定健診の受診。第28回クリーンカントリー運動 in 岩手。5ページ。参議院議員通常選挙、6ページ。地域包括支援センターってどんなところ？介護保険施設入所者の居住費、食費にかかる負担限度額認定の申請、7ページ。暮らしの情報は8ページの税料金から20ページの相談までです。税料金、8ページ。健康介護、10ページ。環境エコ、11ページ。募集、13ページ。講座、催し、14ページ。お知らせ、15ページ。シリーズ、災害に備える4、始めよう家庭での備蓄、15ページ。スポーツの大会結果、16ページ。人権を考える集い発表作文、17ページ。子育てコーナー、18ページ。7月の相談、20ページ。報告、20ページ。緑化センターのお知らせ、21ページ。夏の子供を守る運動、青少年、非行、被害防止、全国協調月間、21ページ。図書館へ行こう、22ページ。町の話題、23ページ。地域の声をまちづくりに、市政懇談会を開催。近代スポーツフェスティバル、体力測定会同時開催。24ページ。目次、終わり。今月の表紙は、岩手市民プール、7月1日月曜日オープンと書かれ、市民プールの写真が大きく掲載されています。岩手市民プールがオープンします。期間は7月1日月曜日から8月31日土曜日まで。場所は岩手市茨本79番地の1、市民総合体育館南側です。時間は午前10時から午後5時まで。第1、第3火曜日が休館日です。岩手市民プールは、鉄骨造り平屋建て。延べ床面積は 897.63 平方メートル。特徴は、浄水型プールだということです。
常時592トンの水を貯留。災害時には避難施設である岩手中学校や市民総合体育館での1300人分の飲料水、生活用水としておよそ1ヶ月分を供給することができます。
施設をご案内します。プールは大プールと幼児用プールがあります。大プールは長さは25メートル、8コースです。水深は通常時 1メートルから 1.2 メートルとなり、本格的に泳ぎを楽しみたい方に最適なプールです。
お年寄りをはじめ、体の不自由な方でも介助者がいれば入れるようにスロープを設置しています。
幼児用プールは水深30センチから60センチの変形プールで、親子が一緒に遊ぶことができます。長さ 7.1 メートル、高さ 1.5 メートルの水の流れるスライダー、丸型噴水遊具など、幼児でも安全にご利用いただけます。入場料は、小学1年生以上は1回300円。乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券は1500円です。安全のために、小学3年生以下の乳幼児を含む児童には、必ず大人の保護者の方が同伴してください。同伴される保護者の方は、水着を着用の上、児童や乳幼児と一緒に入水し、常時監視してください。一人の保護者が同伴できる子供は2人まで。ただし、3歳未満の乳幼児は、一人の保護者に対し、1人までです。
岩手市民プールには、スポーツスタジオも併設しています。
各種トレーニングマシンを揃え、安全で正確なトレーニングをサポートします。利用時間は午前9時から午後9時30分まで。毎週火曜日と年末年始が休館日です。利用料は、岩手市にお住まいの方は1回300円。月間パスは1500円です。岩手市にお住まいでない方は、1回300円は変わりませんが、月間パスは3000円となります。確認のため、免許証などを提示していただく必要があります。お問い合わせは、プール開場時間内は、岩手市民プール、電話 62-7533。開場時間外は、市民総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。市民プールのご案内でした。
情報トピックス。表彰のお知らせです。令和元年春の叙勲。地方自治功労として、元和歌山県企業局長増田光孝さんが瑞宝章受章を受けられました。第32回危険業務従事者叙勲。警察功労として、元和歌山県警部補西村則彦さん、同じく警察功労として元大阪府警部山本勤さんが瑞宝炭鉱賞を受けられました。受賞された皆さん、おめでとうございます。岩手夏祭りメッセージ花火募集します。開催日は8月31日土曜日、順延の場合は9月1日日曜日です。花火数は1人1発で20発予定しています。料金は1発5000円です。申し込み期間は7月1日月曜日から8月5日月曜日まで。申し込み数が予定数になり次第、申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。詳しくは、岩手市ウェブサイトをご覧いただくか、広報部会事務局までお問い合わせください。岩手市ウェブサイトは、http://www.city-iwa.iwade.lg.jp/です。申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて 広報部会事務局までお申し込みください。メッセージの原稿は30文字以内とさせていただきます。申し込み用紙は広報部会事務局で配布します。また、岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。メッセージ花火に関するお問い合わせ先は、岩出市役所市長公室内、岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、電話 62-2141、ファックス 63-5229 です。岩出夏祭りに関するお問い合わせ先は、岩出市役所産業振興課内、岩出夏祭り実行委員会事務局、電話 62-2141、ファックス 63-0075 です。もう、国保特定健診の受診はお済みですか？40歳から74歳の方を対象に、特定健診を実施しています。受診費用は無料です。この機会に、特定健診を受診して、生活習慣病の予防に役立ててください。また、4月以降に、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも、特定健康診査受診券を発行しますので、ご相談ください。7月の集団健診の日程、事前に申し込みされた方が対象です。受診場所は総合保健福祉センター。受診日は1日、2日、26日、27日、29日です。受付時間は午前8時30分から10時までです。個別検診はそれぞれの医療機関へ予約し、来年1月31日金曜日までに受診してください。特定健診は集団健診か個別健診のどちらか一方の受診となりますので、ご注意ください。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。
第28回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。この運動は市民と行政が一体となって取り組む美化運動です。ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することが目的です。また、河川に捨てられたゴミなどが海岸に漂着し、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、清掃活動を通して海岸漂着物の問題について理解を深め、ゴミのポイ捨てや不法投棄を抑制することも目的としています。市民の皆様方の会場へのご参加と、地域での清掃活動をお願いいたします。実施日時は7月7日日曜日午前8時から9時まで、小雨決行です。雨天の場合は7月14日日曜日に延期します。集合場所は次の5箇所です。岩出地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は紀の川右岸河川敷地内、根室地区の方は根室歴史資料館前駐車場、上岩出地区の方は水須御池公園内、昨年の場所から変更していますのでご注意ください。船戸山崎地区の方は紀の川左岸の岩出橋下付近です。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。
参議院議員通常選挙について、第25回参議院議員 通常選挙が7月中に執行される予定です。棄権することなく投票されるようお願いします。投票日当日、仕事や旅行などの理由で投票に行けない見込みの方は、期日前投票をご利用ください。公示日の翌日から投票日の前日まで、土曜、日曜、祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで投票することができます。岩出市役所1階第一会議室までお越しください。不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院されている方は、その施設で不在者投票ができますので、施設に申し出てください。他の市町村に滞在されている方は、滞在先の市町村で不在者投票ができますが、必要な手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。身体に重度の障害などがある方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。事前の登録が必要で、手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。身体の障害などの理由で、自ら投票用紙に記入できない方は、投票所の係員が代わって記入する代理投票ができます。また、視覚に障害のある方は、点字投票ができます。投票所の係員にお伝えください。選挙公報は、投票日の2日前までに、新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。新聞を購読されていない世帯には、郵送させていただきますので、ご連絡ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課内、岩出市選挙管理委員会事務局へどうぞ。
地域包括支援センターってどんなところ？地域包括支援センターは、高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、介護、保健、福祉、医療などのさまざまな面から高齢者やその家族を支援しています。何でもご相談ください。例えば、介護保険サービスを利用したい、家族の介護のことで悩んでいる、入院中の父が歩けなくなり退院後の生活が不安など、皆さんの権利を守ります。例えば、悪質な訪問販売の被害に遭って困っている、財産管理に自信がなく頼める人がいない、家族がいない、この先認知症などになった時に心配、近所で家族に怒鳴られ元気のない高齢者がいるなど、自立した生活を支援します。例えば、元気で生活できているので今の状態をなるべく維持したい、足の筋力が衰えているので介護予防のプログラムを受けるよう勧められた、要支援と認定されたがどのようなサービスが利用できるか、高齢者の集まりがあるため健康の話をしてほしいなどです。高齢者の生活や介護などでお困りのことがありましたら、地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、地域福祉課、地域包括支援センターへどうぞ。
介護保険施設入所者の居住費、食費にかかる負担限度額認定の申請について、介護保険施設に入所・入院または短期入所されている方で、 一定の認定基準に該当する方は、申請により1日あたりの居住費と食費の利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は事前に事業者に提示ください。なお、利用者負担段階の判定に用いる収入には、遺族年金と障害年金の非課税年金収入も含めます。有効期間は認定月の初日から令和2年7月31日までです。引き続き負担の軽減を受けるには更新の手続きが必要です。預貯金などが1000万円、配偶者がいる場合は2000万円を超える場合、負担限度額認定証の交付が受けられません。申請は随時受付しています。詳しくは地域福祉課介護保険係へお問い合わせください。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。税料金です。トラクターやフォークリフトなどの登録はお済みですか？小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターやフォークリフトなどを所有している方は、所有者となった日から15日以内にナンバー登録を行わなければなりません。多くの方々が登録されており、登録されている方との公平性の点からも、まだ登録のお済みでない方は、印鑑、免許証などの届出者の本人確認ができるもの、それと販売証明書をお持ちの上、税務課にて手続きを行ってください。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。こんな時は固定資産税係まで連絡を。岩出市外にお住まいの方が住所を変更された時、一定期間海外へ転出される時、固定資産をお持ちの方が亡くなられた時、家屋の新築、増築、取り壊しなどをされた場合で、その登記をされない時、併用住宅などで居住部分の割合を変更された時、前年度から引き続き宅地を所有されている場合で、住宅用地から住宅用地以外へ、または住宅用地以外から住宅用地へ変更された時、固定資産が災害などにより著しい被害に遭った時などです。なお、固定資産税の付加期日は毎年1月1日ですので、ご注意ください。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。後期高齢者医療制度の保険証の色が変わります。7月31日の有効期限満了に伴い、保険証を更新します。新しい保険証は薄いオレンジ色です。7月中旬頃から順次簡易書き留め郵便で郵送する予定です。今回お届けする薄いオレンジ色の保険証は7月1日からですので、お手元に届き次第お使いいただけます。届くまでの間は現在お持ちの水色の保険証をご使用ください。水色の保険証は8月1日以降は使用できません。現在お持ちの水色の保険証について、新しい保険証が届き次第、水色の保険証を市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意の上処分してください。負担割合が変更している場合があります。今年度住民税の課税所得により一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。住民税の課税所得が 145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、一部負担金の割合が3割となります。例えば、今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、新しい保険証には3割、令和元年7月31日までは1割と表示されています。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。国民年金保険料の納付が困難なときは、所得に応じて保険料を免除できる制度があります。免除には全額免除、一部免除があります。一部免除は4分の1免除、半額免除、4分の3免除があります。保険料の免除を受けず、保険料が未納の状態で障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し、将来の受給権を確保しましょう。免除の条件。本人、被保険者、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、50歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する納付猶予制度があります。申請期限について、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請できます。その他詳しいことは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第2期、国民健康保険税第2期、後期高齢者医療保険料第1期、介護保険料第2期の納期限は7月31日水曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の7月夜間納税相談日は11日と25日、いずれも木曜日。午後8時までに保険年金課の窓口までお越しください。税料金でした。
健康介護です。食中毒にご用心。食中毒予防の3原則について。食中毒予防は、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけてください。布巾などの洗い残し、冷蔵庫内の肉や魚の液漏れ、こまめに調理器具を洗浄、殺菌するなど、こんな時は必ず手を洗おう。外出から帰った後、鼻をかんだ後、動物に触った後など、食中毒が疑われたら速やかにかかりつけ医を受診しましょう。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。熱中症に注意。熱中症の予防法。熱中症の予防には、水分補給と暑さ対策が大切です。例えば、通気性の良い吸湿速乾の衣服の着用や、扇風機やエアコンを使った温度調整、日傘や帽子の着用など。お願いしたいこと。暑さの感じ方は人によって異なり、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数が高齢者65歳以上です。節電を意識するあまり、 熱中症予防を忘れないようご注意ください。熱中症になった時の処置。1、涼しい場所へ避難させる。2、衣服を脱がせ体を冷やす。3、水分・塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない場合は直ちに救急隊を要請しましょう。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。風疹の追加的対策事業について、昭和47年4月2日から54年4月1日までの男性に風疹の抗体検査及び MR ワクチン予防接種のクーポン券を送付させていただきましたが、説明不足がありましたのでお知らせします。 1. クーポン券を使用していただくと抗体検査及び予防接種を無料で受けられます。 2. クーポン券の有効期限は岩出市内、紀の川市内の医療機関では令和2年2月末までです。それ以外の医療機関は令和2年3月末まで受けられます。なお、クーポン券送付時点から医療機関の変更などがあります。詳しい医療機関一覧は厚生労働省ホームページをご覧ください。大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。献血のお知らせです。2回あります。13日土曜日午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで大桑ミレニアシティ岩出店で、31日水曜日午前9時30分から11時30分まで岩出市役所で行います。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。7月の休日歯科診療のお知らせです。7日日曜日、越智歯科医院岩出市中島、電話 61-7322。 14日日曜日、松本歯科医院紀の川市桃山町塚月、66-0206。15日月曜日、岡デンタルクリニック岩出市野女の 63-6480。 21日日曜日、西野歯科医院岩出市北大池 62-4556。 28日日曜日、林歯科医院岩出市金池 62-6012 です。受診の際は電話などでご確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず、長野休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科で、診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。受付は午後4時30分まで。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181 です。 なお、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。成人検診のお知らせです。事前申し込みされた方の集団がん検診は、7月1日月曜日、2日火曜日、26日金曜日、27日土曜日、29日月曜日です。胃がん検診は27日土曜日、場所は総合保健福祉センターです。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。夏の節電にご協力をお願いします。日頃から節電にご協力いただきありがとうございます。今年も厳しい暑さが予想されますが、次の取り組み例を参考に節電にご協力をお願いします。節電の取り組み例です。応援機器は使わない間はコンセントを抜いておく。夏はクールビズを心がける。扇風機を併用しエアコンの設定温度を上げる。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。窓にブラインド、カーテン、遮熱フィルムなどを活用し日差しを調整する。エアコンは外出30分前に消すなど使用時間を短くする。昼間は照明を控えるなど状況に合わせた照度にする。テレビの照度を暗くし、見ないときは本体の主電源を切る。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置。冷蔵庫などは壁から適切な距離5センチ以上を空け、必要以上に詰め込まないなどです。これらの取り組みは健康に影響のない範囲でお願いします。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。清掃ボランティア団体にゴミ袋を配布します。市内の道路、河川、公園などの公共区域の清掃をしていただけるボランティア団体には、市役所にて事前に申請をいただいた上で、清掃ボランティア用黄色のゴミ袋を配布しています。ただし、清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となる団体は、区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体など、申請は随時受け付けています。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。3010運動で食品ロスをなくそう。3010運動は宴会の時の食べ残しを減らすキャンペーンで、乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみ、お開き10分前になったら自分の席に戻って再度料理を楽しみましょうと呼びかけて食品ロスを削減するものです。職場や知人との宴会から始めていただき、一人一人がもったいないを心がけ、楽しくおいしく宴会を楽しみましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、 缶・瓶類の不燃物回収日は3日17日第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は10日24日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。ゴミの不法投棄禁止について、ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑となりますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合、きちんと分別し、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所へ出しましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。環境エコでした。
募集です。岩出クリーンセンター臨時職員3人を募集します。業務内容、クリーンセンター収集作業員でゴミ収集およびゴミ分別などの業務をします。勤務先は岩出クリーンセンター。雇用期間は8月1日から9月29日まで。勤務体制は月曜日から金曜日の午前7時30分から午後4時15分まで。ただし、月曜日から金曜日の祝日は勤務日で、土曜日も勤務の場合があります。賃金は日給10,730円です。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、通勤手当があります。受付期間は7月1日月曜日から11日木曜日まで。郵送の場合、11日必着です。応募方法、持参または郵送で岩出クリーンセンターへお持ち込みください。提出書類は写真添付の履歴書一通です。履歴書には必ず連絡できる電話番号を記載してください。面接日は後日連絡します。車で通勤の場合、駐車料金月額2000円が必要です。お申し込み、お問い合わせは岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。住所は郵便番号 649-6202 岩出市根頃 2273-2 です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第32期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯、平均額は8月下旬に確定します。詳しくは、教育総務課総務係内上田徳一千代子育英小学会事務局へどうぞ。長消防組合消防職員を募集します。採用予定人数は消防職員2人、救急救命士1人です。申し込み期間は8月5日月曜日から16日金曜日まで。受験資格、試験案内の交付など、詳しくは長消防組合 ホームページをご確認いただくか、長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 へお問い合わせください。自衛官候補生などの募集について3つあります。 1. 自衛官候補生男女、受付は年間を通じて実施しています。 2. 一般層候補生男女、受付期間は7月1日から9月6日まで。 3. 海上航空自衛隊航空学生男女、受付期間は7月1日から9月6日まで。受験資格や試験日など詳しくは次のところへお尋ねください。和歌山市御園町 5-1-2 新立花ビル2階和歌山募集案内所、電話は 073-432-4479 です。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。今月の演題はこれからの生き方と行き方です。講師は紀の川市坂口内科坂口健太郎さんです。日時は7月20日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。引きこもり巡回相談について。引きこもり巡回相談では、引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。予約制ですが、予約なしの相談も可能です。対象は引きこもり状態にあるご本人とそのご家族、関係者の方です。日時、場所は次の通りです。2階あります。7月3日水曜日、岩出図書館小会議室。7月17日水曜日、総合保健福祉センター3階会議室 B。時間は午前10時から午後1時までです。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。若者就職相談、出張相談会のお知らせです。働きたいを応援します。就職に向けての不安や困りごとをご相談ください。個別相談、職場体験などを通じて就労まで支援します。対象は15歳から39歳までの若者とそのご家族。申し込みされる方は電話で予約してください。日程など詳しくはお問い合わせください。場所は岩出市高塚の長振興局、または岩出市野城野のワークプラダ木の川です。問い合わせ先は若者サポートステーション木の川、電話 0736-33-2900 です。ふれあい学級のお知らせです。今月の演題は、特殊詐欺被害防止と交通安全です。講師は、和歌山県警察本部特殊詐欺被害防止アドバイザー、西山茂樹さん、林翔吾さん。岩出警察署交通課課長、岡本光康さん、係員柿内貴文さんです。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。各学園の日にちと場所は次の通りです。根室学園7月3日水曜日、 根室地区公民館で、紀仙台学園8日月曜日紀仙台地区公民館で、山崎学園10日水曜日山崎地区公民館で、上岩出学園17日水曜日上岩出地区公民館で、岩出学園24日水曜日岩出地区公民館で行います。時間は午後1時30分からです。またふれあい学級生は随時募集しています。どうぞご参加ください。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。語り部を体験してみませんか。岩出語り部クラブは観光客の方に根室を中心とした歴史文化を紹介する活動を行っています。今回市民の皆さんに地元の歴史文化語り部の活動について知っていただくため体験会を実施しますので、ぜひお申し込みください。岩出語り部クラブに興味のある方もぜひご参加ください。日時は7月13日土曜日午後1時30分から3時まで。場所は旧和歌山県議会議事堂です。語り部の活動について説明した後、実際に周辺施設をご案内します。料金は無料です。申し込み方法です。7月10日水曜日までに参加希望者全員の住所、氏名、電話番号を岩出市観光協会事務局へお伝えください。申し込み問い合わせ先は岩出市観光協会事務局、電話 62-7101、 ファックス 62-7121 です。子ども防災博士応急手当講座のお知らせです。日時は8月4日日曜日午前9時から11時まで。対象は小学生4年生以上です。応急手当の知識や技術を分かりやすく学びます。受講は無料です。お問い合わせは那賀消防組合消防本部防災センター、電話 61-7259 へどうぞ。認知症サポーター養成講座の受講者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをするのではなく、講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。講座の内容です。認知症はどんな病気か、認知症の症状、認知症の方への対応の仕方などを講義や寸劇から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。日時は8月23日金曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。対象は岩出市内にお住まいまたは通勤している方。受講料は無料です。申し込み期間は7月1日月曜日から19日金曜日までです。申し込みは電話でお願いします。その際、住所、氏名、性別、生年月日が必要です。電話番号は 61-2141 です。なお、手話通訳が必要な方は7月19日までにファックスなどで地域包括支援センターへお申し出ください。ファックス番号は 61-1632 です。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。 プラットシアターのご案内です。映画スターサンド星砂物語を上映します。日時は8月2日金曜日午後1時30分からです。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。民謡講習会盆踊りを開催します。7月13日土曜日午後1時30分から3時30分まで市民総合体育館2階小ホールで行います。講師は竹垣なすみさん。費用は無料です。講習は新曲2曲の予定です。お問い合わせ先はレクリエーション協会松見さん、電話 62-5211 または090-8937-7668 です。講座催しでした。
お知らせです。7月は社会を明るくする運動協調月間です。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。岩出市では保護司と更生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して次の活動をしています。子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動などです。運動を推進していくためには対話と協調を基本とした触れ合いのまちづくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。子どもの交通事故を防ごう。保護者の皆様へ。子どもの交通事故の原因は道路への飛び出しが大半です。家から道路に出るときや、道路を横断するとき、青信号でも交差点を横断するときは、一旦止まって左右の安全確認をするよう、お子様に指導してあげてください。また、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用させましょう。ドライバーの皆様へ。子供たちは、思いもよらないところから飛び出してきます。子供たちの姿を見かけたら、急に飛び出してくるかもと予測し、子供の動きをよく確認しながら運転しましょう。万が一交通事故を起こしてしまったら、負傷者がいる場合は救護措置を取り、119番通報し、すぐに警察110番へ通報してください。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 へおかけください。公共下水道を使用できる地域が広がりました。6月28日から新たに使用できるようになった地域は次の通りです。高塚、清水、宮、高瀬、山崎、中島、金池、赤貝と、宗谷、金谷、根頃、森、川尻、桜台、茨本、中房、新田広島、西国部、以上の一部地域です。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や、河川の水質保全という効果を発揮することができます。 使用できる地域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますよう、お願いいたします。岩出市では、公共下水道への早期接続を図るため、接続工事への助成金制度を設けていますので、ご活用ください。詳しくは、上下水道業務課、下水道係へお問い合わせください。再任のお知らせです。岩出市消防団からの推薦に基づいて、村山義信さんが5月12日に岩出市消防団長に再任されました。また、6月定例会市議会において選任の同意を得て、東坂本の弓根正美さんが6月14日付で固定資産評価審査委員会委員に再任されました。以上、再任のお知らせでした。岩出市広報タイムについて、毎月第3木曜日の午前11時55分に、和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。和歌山県市町村振興協会からのお知らせです。サマージャンボ宝くじ、7月2日火曜日発売、1枚300円です。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじの購入は、和歌山県内でどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は七夕です。両手の親指、人差し指、中指を立てて親指を上にして、上下に並ぶように表現します。これで七夕を表します。紙面にある QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生されます。どうぞご利用ください。以上、お知らせでした。シリーズ災害に備える第4回。今回は、始めよう家庭での備蓄。災害発生後は、店頭の食料品や日用品などが品薄になり、道路や電気などのライフラインが停止すると、食料などの調達そのものが困難になる可能性があります。自分や家族の命を守るため、各家庭で備蓄しましょう。Q&A 何日分備蓄すればいいの？1週間分、最低でも3日分が必要です。1人1日あたり食品などの目安は？米やパン、麺などの主食3食分、レトルト食品や缶詰などの主菜3食分、飲料水1リットル、調理用も含めると3リットルが理想です。実践してみよう。ローリングストック法、日常備蓄。食品や飲料、日用品を普段より多めに購入して、期限が近いものから消費し、すべてなくなる前に購入していく方法です。簡単に始められますので、まずはここから実践してみましょう。お問い合わせは、総務課危機管理室へどうぞ。シリーズ災害に備えるでした。スポーツの大会結果です。平成31年度、橋本春季オープンバドミントン大会が4月14日、県立橋本体育館サブアリーナで開かれました。ジュニア B クラス、1位、木下美奈さん、東音羽さん、2位、上田由良さん、柏木小町さんでした。第33回岩出市パークゴルフ市民交流大会が4月17日、君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。 男性の部1位藤田修作さん、2位塩谷義治さん、3位山口道夫さん。女性の部1位大辻民さん、2位門川悦子さん、3位和田芳子さんでした。岩手海南小川の紀の川会ペタンク交流大会が4月20日小川多目的運動場で行われました。2位岩手絆小原昌司さん、細谷小夜子さん、的崎千鶴子さん。3位岩手大ちゃん、辻利美さん、吉倉隆重さん、大塚幸子さんでした。第29回岩手市民公式テニス大会が4月21日根室総合運動広場テニスコートで行われました。男子ダブルスの部1位藤山和樹さん、郷田哲也さん、2位岡本龍介さん、宇田勲さん。女子ダブルスの部1位吉田沙羅さん、堂本瑞希さん、2位服部道夫さん、大崎元美さんでした。以上大会結果でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第4回。今回は根室小学校5年平松ひなさんです。いじめはダメ。私はいじめをしてはいけないという DVD を見ました。私はいじめをされたことがないけれど、人権を奪ういじめは絶対にしてはいけないと思いました。そして DVD の中でいじめにあっていた女の子は、借りた本をなくしたのになぜ明日学校に持っていくと嘘を言ったのかよく分かりませんでした。それなのにメールでなくしたと書いたのか私には理解できませんでした。きっと本当のことを話す勇気がなかったのだと思います。学校に行っておはようと言っても無視され、泥棒、嘘つきと言われ、とてもつらかったと思います。そしていじめられている女の子をかばったせいで自分もいじめられ、手首を切り自殺した女の子もかわいそうでした。またいじめにはいろいろな種類があります。一つ目は言葉のいじめ、二つ目は暴力のいじめ、三つ目はメールのいじめなどです。最近ではネットなどのいじめも多くなってきています。私はいじめというものをあまり深く考えたことはありませんでした。自分には関係がないから放っておくのは自分もいじめているのと同じことだと DVD を見て知りました。もしかすると自分の大切な友達がどこか自分の知らないところでいじめられていないかと心配します。いじめられている人は誰にも言えない思いを自分の心の中に閉じ込めていると思います。だから悩んでいる友達がそばにいたら声をかけてあげ、いじめに気づいてあげることが大切なことだと思います。最近増えてきているのはいじめだけではありません。そのいじめが原因で自殺をしてしまうというとても悲しい出来事が増えてきています。いじめられている人はその事実を隠してしまうものですが、誰もが気づかないわけではないと思います。自殺をしてしまう前に何かできることがあったのではないかと私には感じられます。私にはみんなに分かってもらいたいことがあります。それは人それぞれが思っていることが違うということです。 自分の思っていることと相手の思っていることが違うと、相手の心を傷つけてしまうことがあると思います。こういうすれ違いからいじめにつながるのかもしれません。このようにならないように、人を理解し、人に自分を理解してもらうということが大切です。人は理解し合わないと、お互いに仲良くなれないと思います。人間関係は本当に難しいです。私は死にたいと思うほどの悩みを持ったことはないけれど、友達付き合いというものは簡単にはいきません。人と付き合うということは、生きていく中でとても大切なことです。悲しい出来事を減らすためにも、自分が友達とどう接していったらいいのか、もう一度考えてみたいと思います。人はどんなに仲が良くても同じ意見とは限らないけれど、意見が違うと友達とすれ違うと思ってしまいます。本当の気持ちや考えを言うのが本当の友達なんだから、本当の意思を伝えなければならないと思います。たとえどんな友達にでも自分の意思を伝えることが大切です。もしみんな同じ性格で同じ考えだったら、一つしかない命の大切さがわからないと思います。人は命がある限り、その命を大切にし、その人にしかできないことをしたらいいと思います。陰で悪口を言うことはとても卑怯なことです。いじめは勇気を出すことで、なくなると思います。一つの大切な命を守るためにも、いじめはなくさなくてはなりません。いじめをする人は犯罪者であり、殺人者になる恐れがあると思います。後で後悔しても遅いです。私はそんなことにならないように、初めからいじめをしないようにしたいです。私はこの DVD を見て、いじめは絶対にしてはいけないと思いました。人権作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。8月の日程です。2歳児は5日19日月曜日、1歳児は9日16日金曜日、0歳児は6日20日27日火曜日です。時間は午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センターで行います。定員はそれぞれ15組。水遊び、プール遊びをします。受付開始日は、2歳児が7月10日水曜日から、1歳児が11日木曜日から、0歳児は12日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込み不要です。2回あります。7月8日月曜日午前10時から11時30分まで、上岩出地区公民館大会議室で。7月20日土曜日午前10時から11時30分まで、根頃保育所遊戯室で行います。時間内の出入りは自由です。始まって15分頃と終わる15分前頃に、絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 2983へどうぞ。ハワイアンリトミックのご案内です。親子でリズムに合わせて体を動かし、楽しいひとときを過ごしませんか。7月26日金曜日午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。講師はハイアット・スワコさんです。対象は2歳以上の幼児とその保護者、定員15組です。希望の方は7月5日金曜日から電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのご案内です。毎月第2水曜日、今月は7月10日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。時間内の出入りは自由です。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。現在交付している重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限は7月31日までです。一部例外があります。8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので、手続きをお願いします。手続きに必要な書類など更新に関する詳しい内容は郵送でお知らせしています。期間は7月8日月曜日から31日水曜日まで、土日祝日は除きます。場所は岩出市役所1階地域福祉課です。なお6月送付の更新申請書用紙と必要書類を同封の返信用封筒で郵送することもできます。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 地域福祉課障害福祉係までどうぞ。ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期間の変更・更新のお知らせです。ひとり親家庭等医療費受給資格証の有効期間が現行の8月1日から翌年7月31日までから11月1日から翌年10月31日までに変更となります。平成31年7月31日までの有効期間の受給者証をお持ちの方に、令和元年8月1日から令和元年10月31日までの受給者証を7月中に送付させていただきます。なお本年からの一人親家庭等医療費受給者証の更新手続きは、児童扶養手当現況届と同時に次の日程で行いますので、手続きをお願いします。手続きに必要な書類など更新に関する詳しい内容は郵送でお知らせします。期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで、場所は岩出市役所第一会議室です。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。子ども医療費受給資格証の更新月です。現在交付している子ども医療費受給資格証の有効期限は7月31日までです。小学校就学前のお子さんをお持ちの世帯には、8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。なお保護者が平成31年1月1日現在岩出市の住民でなく、 岩出市で所得の確認ができない場合は、所得証明書もしくは税の情報連携をするための同意書の提出が必要です。必要な方には提出の案内を個別に送付していますので、期限までに提出をお願いします。お問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。スマイル岩でっこ。二人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ひかりちゃん3歳。素敵な笑顔。すずねちゃん7ヶ月。笑顔が素敵だね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募はメールでお願いします。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、ご応募ください。9月号掲載の締め切りは7月25日木曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。7月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、少子生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から3時まで船山地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 市長公室へどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、市役所、地域福祉課、人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、岩出市青少年センター、適応指導教室フレンドで相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、また青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室 62-0892 へどうぞ。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で相談に応じます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。6、 健康相談、毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、 または母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が長振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告欄から2つお伝えします。全国国民年金基金和歌山支部からのお知らせです。自営業フリーランスの皆さん、ゆとりのある未来へ行きましょう。国民年金基金、国民年金にゆとりをプラス、自分で入る公的な個人年金、60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で、国民年金に任意加入されている方も国民年金基金に加入できます。ただし非居住者が支払った掛け金は所得控除対象外です。資料請求、ご相談、お問い合わせはお気軽に今すぐこちらへ。フリーダイヤル0120-65-4192、老後良い国。ホームページアドレスは https://www.npfa.or.jp/ です。なお地域によっては携帯電話からはつながらない場合がありますのでご了承ください。全国国民年金基金和歌山支部の住所は和歌山市吹上2丁目1番22号和歌山県日赤会館6階、電話 073-433-6100 です。国民年金基金の広告でした。美術品、骨董品のお宝無料鑑定会を開きます。7月6日土曜日午前11時から午後4時まで、場所は和歌山市北出島 1-5-47 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ3階です。中国美術、刀剣、現代アート、宝石など買取強化中、高額で買い取ります。予約優先、鑑定査定は無料です。東大赤門前で40年の実績、 本郷美術骨董館神戸芦屋支店フリーダイヤル0120-518-100骨董屋100番住所は兵庫県芦屋市上宮川町 9-7 予約受付中です。お宝無料鑑定会の広告でした。広告欄から2つお伝えしました。緑化センターのお知らせです。7月の花ごよみ、ハス、スイレン、ひまわり、芙蓉が見ごろを迎えます。7月13日土曜日から15日月曜日、20日土曜日、21日日曜日は朝7時から早朝開演いたします。どうぞお越しください。展示会のお知らせです。紀州野生蘭と山荘展が7月13日土曜日と14日日曜日、観蘭春蘭新芽と古典園芸品を含む柄物展が7月14日日曜日、園内花と緑の写真展が8月3日土曜日から12日月曜日まで開かれます。8月の寄せ植え教室は8月4日日曜日です。午前10時30分から12時まで、参加費は1800円、事前申し込みが必要です。イベントです。園内花と緑の写真コンテストの応募受付は7月6日土曜日から28日日曜日まで、参加費は200円、緑化センター事務室にて受け付けます。夏休み木工クラフト体験が7月27日土曜日と28日日曜日にあります。午前10時から12時まで、参加費は200円から、事前申し込みはいりません。緑化センター7月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日のいずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 どうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
夏の子どもを守る運動。期間7月1日月曜日から8月31日土曜日まで。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。近年、さまざまな要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。7月、8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つよう、さまざまな活動を実施します。主な活動は、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、夜間街頭補導、岩で夏祭り街頭補導などです。講演会のお知らせです。全国的に7月は青少年の非行被害防止全国協調月間と定められ、共通理解と 認識のもとに関係する事業を集中的に実施します。今回その一環として講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時7月16日火曜日午後7時から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。演題、地域からすべての子どもたちの健やかな成長を。講師は和歌山大学教育学部教授船越勝さん。主催は岩出市青少年育成市民会議と岩出市教育委員会です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
図書館へ行こう。課題図書の貸し出し制限についてお知らせします。岩出図書館では第65回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を複数冊ご用意していますが、できるだけ多くの方に読んでいただくため、7月1日月曜日から9月1日日曜日までは、課題図書の貸し出しは1人1冊、貸し出し期間を1週間、延長は不可とさせていただきます。課題図書の予約は1人1冊です。インターネットでの検索、予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。図書館講座と近畿大学生物理工学部教養特殊講義があります。動物園で学ぶ生物多様性保全。近畿大学生物理工学部の学生が実学教育講義の一環としてアドベンチャーワールドでフィールド実習を行い、動物や動物園の取り組みなどを観察・調査した結果を発表します。日時は7月13日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出図書館大会議室。子どもから大人の方までが対象です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。この講座は土曜日開講の大学の講義を一般に公開するものです。警報の発令などにより日程がずれる場合があり、7月20日土曜日を予備日としています。予備日に変更になった場合は図書館ウェブサイトなどでお知らせします。図書館講座、みんなで書いてみよう。ちょっとのテクニックで全然違う読書感想文。7月15日月曜祝日午後1時30分から3時まで大会議室で行います。講師は友岡敦さん。対象は小学生から中学生およびその保護者。小学校2年生以下は保護者の同伴が必要です。筆記用具をお持ちください。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。図書館 DVD 上映会のお知らせです。7月19日金曜日午後1時30分から大会議室で行います。定員は100人です。タイトルは春を探して。上映時間は93分です。夏休みアニメ上映会を7月20日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。定員は先着100人です。タイトルは島次郎の和を。島次郎アニメ友達大好き傑作選1から8上映時間は35分です。おじゃる丸スペシャル、さらばまったりの日々よ。上映時間は39分です。 7月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、7日、14日がお話しドロップス、21日、28日がお話しの扉。いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは、27日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。イベントはすべて参加無料です。詳細は岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。7月の休館日をお伝えします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と5日金曜日、16日火曜日と31日水曜日、中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と5日金曜日、15日月曜日と31日水曜日です。なお16日火曜日は閲覧のみです。休館日をお伝えしました。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題。税は納期内に納付を。5月16日、職員による街頭啓発を実施しました。固定資産税、軽自動車税、自動車税の納期内納付を推進するため、紀北県税事務所と市税務課との合同による街頭啓発を行いました。鑑定額は果たして。5月26日、テレビ番組開運何でも鑑定団の人気コーナー出張何でも鑑定団 in 岩での公開収録が旧和歌山県議会議事堂で行われました。出品者の思い出が詰まったお宝が鑑定されるたび、会場は大いに盛り上がりました。交通安全を学ぼう。5月29日、交通少年団入団式が行われました。総合保健福祉センターにて行われた交通少年団入団式では、皆さん名前を呼ばれると大きな声で、はいと答えていました。交通安全について楽しく学び、今後大いに活躍してくれることを期待しています。音楽と明かりの幻想的な空間へ。6月8日第10回ホタルと明かりのコンサート。キャンドルの明かりが根室寺光明殿の参道を幻想的に照らし、光明殿ではトロンボーン四重奏から奏でられる美しい音色を多くの参加者が楽しまれていました。この記事には QR コードがあります。ご利用ください。町の話題でした。
地域の声を町づくりに、市政懇談会を開催します。市政懇談会では岩出市の町づくりの方向性や今年度の主な施策の説明をおよそ1時間、事前に提出いただいたご意見ご要望に対する回答や会場の皆さんとの懇談におよそ1時間、合わせて2時間を予定しています。お近くの開催場所またはご都合の良い日時をお選びいただきお越しください。令和元年度市政懇談会のスケジュールです。開催日時、開催場所、参加地区名の順にお伝えします。7月は24日水曜日午後7時から、場所は上岩出地区公民館。参加地区名は水須西国部、 26日金曜日午後7時から、山崎地区公民館、中黒、金谷、畑。27日土曜日午前10時から、根頃地区公民館、森、堀口、安城。同じく27日土曜日午後1時30分から、根頃地区公民館、根頃、天ヶ辻、押川。30日火曜日午後7時から、岩出市役所、宮、西野、高瀬、備前。こちらでは手話通訳があります。31日水曜日午後7時から、岩出地区公民館、大町、高塚、清水。8月は2日金曜日午後7時から、山崎地区公民館、中島、吉田。3日土曜日午前10時から、上岩出コミュニティセンター、新田広芝、東坂本。同じく3日土曜日午後1時30分から、上岩出コミュニティセンター、北尾池、南尾池。5日月曜日午後7時から、上岩出地区公民館、中房、茨本。7日水曜日午後7時から、岡田集会所、岡田、溝川。9日金曜日午後7時から、総合保健福祉センター、金池、ゆくぼ、西安城、原。19日月曜日午後7時から、根頃地区公民館、今中、川尻。21日水曜日午後7時から、桜台地区公民館、山田、野城の桜台。23日金曜日午後7時から、総合保健福祉センター、赤貝と羽生、宗谷。24日土曜日午前10時から、気仙台地区公民館、気仙台。同じく24日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター、山、境谷、愛谷。26日月曜日午後7時から、船山地区公民館、船戸、山崎。以上です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。市政懇談会についてでした。近代スポーツフェスティバル、体力測定会を同時に開催します。日時は7月15日月曜祝日、午前10時から午後1時まで。受付は午前9時30分からです。場所は市民総合体育館1階アリーナ。スポーツ推進委員、近代スポーツフェスティバル実行委員指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回はアルティメットやボッチャなどと体力測定会を実施します。参加は無料です。参加される方は運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物をお持ちください。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係まで。受付は市民総合体育館窓口、または電話 62-0370 までどうぞ。最後に令和元年5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口5万3821人、 そのうち男性は25,988人、女性は27,833人、世帯数は23,097世帯です。以上、声の広報岩で2019年7月第160号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushitsu@citycity.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。